スーパーな液体がですね、こうしてできるんですよ。だからそれをしないでね、もうごくごく飲み込む、もうその必要は一切ないですから。でも一口100回噛めなんて無理ですね。その玄米食の指導者のとこ行ったらね、一口100回噛めできるはずがない。一口100回噛んでお茶碗一杯食べるのに1時間かかるんですよ。そんなことできないこと言うなっちゅうんですよ。だから私はできることしか言いません。最初の一口だけで結構です。50口噛んでください。あとは飲み込んでもいい。そうするでもね、最初の一口50回噛めば全体がゆっくりになってきますから、それでも十分大丈夫です。これもただいいですね。次噛む、それと噛む、でその次が笑う。今日もヘラヘラ笑えばいいんですよ。もう難しい顔して、私こんな悩みがあるんです、風面です、私無理だと思うんですけど、どうしたらいいですか。まあ、それは考えなくていいんですよ。生きとることに感謝。あ、もう生きてるやん、それだけで自分や、へーって笑えばいいんですよ。いいですか、それ大事なことで。例えば家の中でもね、このとこがうちも研修生たくさんいたんですけど、若い女の子ばっかし、うちの研修で若い子じゃなきゃダメなんです。若くて美人っていうのが条件で、それがいつも 4,5 人いましたから、私も日本にいるからハーレムみたいなもんですよ。でも、ね、そういう子ね、しょっちゅうね、器割るんですよ。安物は割らない。どういうわけか、備前焼の作家物を割る。1個2万も3万もする。大事にしてるやつから割るんですよ。腹が立つでしょ。青川お前よりよっぽど大事だ、気をつけ、バカだね、言ったらおしまい。だからにっこり割って、カーッとなるんですよ。でもニッと笑って、あ、大丈夫、手怪我しなかった、形あるものは悪いよ、大丈夫ね、ああこっちでグーッと泣くんですけど、でもその子の前では笑っとるわけですよ。そしたらね、あ、大事にしてた船子さん、大事にしてたのに手怪我しなかったって、私の体まで気遣ってくれた、これから大事にしようと思うでしょ。ところが私がですね、お前そうそういくら進むことなんや、お前よりよっぽど大事だね、よく気をつけ、アホバカまぬけしねえって、私が言いながらもう一枚忘れるかと思うでしょ。それが人情ですからね。だから怒って得はない、笑って得ですから、何でもいいからへーへーと笑うときゃいいんですよ。で笑えない人がいるんですね。私とかよく肝臓がんの人来るんですけど、肝臓がんの人は大抵苦虫するしたような顔してるんです。怒りが溜まってますから、65年間笑ったことがない。そんなだから笑ったことがなくて、俺は一生懸命世のため人のために頑張ってるんだ。ありがとうございます。いつも似たみたいな。じゃあ、まあ、全くも心配ないですから。あ、どんな、こうなってて、ここがこう上がるとね、肝臓がふわーふわになるんですよ。血液がビュンビュンビュンビュン入ってきますね。そしたらもう、病気どんどん治ってきますから。それから難しい顔して肝臓がギュッ。で、怒りが肝臓に溜まりますから、だから、ね、いつもカンカンカンカン怒ってる人は、大抵肝臓がね、死にますからね。だから、笑う訓練。でもね、65年間も笑ったことがないと、笑えんのですよ。笑えんのですよ。苦虫潰しような顔してますから、だからそういう人にはどうして差し上げるかって言ったら、割り箸噛んでもらうんですそしたらこうなるでしょ。だからね、今日お話がありましたけども、心を込めてありがとうございますと言わなきゃいけないですか。いいです、心を込めなくていいんですよ。ありがとうございますと言えたことはもうすでにありがとうございますという気持ちになってるから言ってる、潜在意識の中で。そこが大事です。だから笑えない人はこうしたらね、こうなったらですね、もうすでに医学的に言うと肝臓がほにゃーとなっとるんですよ。だからもう、笑えない人にはいつも奥さんが、周りの人がですね、箸か割り箸、それからなかったら爪楊枝でもいいですから、なかったらもう指くわえ、お父さんガーッと送り出したら、指くわえて、うん、これでいいんですよ。ほにゃーとこうなってきますからさ、もういっぱいその血液が入って、ふわーふわーふわーとなってきて、良くなるんですよ。いいですか。だから、何があっても、笑うというふうにすることでも、全然違ってきますから。で、次が大事、褒める。ね、これはね、健康だけではなくて、もうあらゆることの基本です。もう、ありがとうおじさんのありがとうにも通じますけども、この褒めるということぐらい大切なことはないですね。で、私のその親友で、やっぱりマクロがやってる橋本千也さんっていうのがいるんですけども、彼はやっぱその、素晴らしい子供さんなんです。4人いるんですけどね。で、最初の2人は、自宅分娩で旦那が引っ張り出すんです。すげえでしょ。だから安心してるから、ちゃんとして食事してたら子供は、だって犬に産婆さん呼ばんでしょ。だから私たちが健康だったら外を出ると信じてるから、お父さんが出す。でもうそれだけ慣れたもんですから、あとの2人はですね、お父さんが出張にいなかったんで奥さんが自分でチュッとこじ出すんです。すげえでしょ。それだけ安心して生きてるってことです。でその中屋さんに、いい子ばっかしなんですよ、子育てのコツは何ですか、一言で教えてくれ、いいとこ探しだって言ってます。それはね、子育てだけじゃなくて、人間関係の中でもいいとこ探しっていうのが一番大切なんですね。だからいいですか。私たちは、自然食を勉強して、肉や魚を食べることが悪いということが分かってきた。 で、例えば奥さんがですね帰って今日いい話聞いた、新食の話聞いて、肉食べちゃいけない、何食べちゃいけないなって帰ったら急にですね、昨日までステーキと刺身があったのに、ね、玄米と味噌汁だけだと、旦那なんでこんなことなんねん、いやお父さん玄米食べちゃいけない、旦那かないと、もうへりくつ言われてももうびっくりするでしょ。それでお父さん肉食べたら体に良くないのよ、うちの子アトピーなんだからお父さんも協力しなきゃいけないのよって、そんな急に言われても俺やっぱり肉食いたいなと思うでしょ。でそのいや俺はやっぱり普通白米食べたいって喧嘩になるわけですよ。結果ーってなる。結果になったら家の中がドゥヨーっとしたら嫌な空気が流れるんですね。その嫌な空気が流れて、お父さんが嫌だ嫌だ嫌だもうと思ってたら、もうどんないいものを食べても健康にならないでしょ。だからいいですか、これ一番大切なことは、特に結婚して何年か経つと忘れるんですよ。基本的に、ね、恋愛だとかね、好いた晴れたってのは錯覚ですから、錯覚なんていうのはですね、3年もすれば忘れるんですよ。でその錯覚期間中はね、奥さんも平気で嘘をつけて、お互い平気で嘘をつけるんです。例えばご主人が遅くなって、あ今日麻雀だなと思ってても、それあお父さん残業ご苦労様とふっと肉に笑顔で言えるんですよ。でところがですね、でそうやってお父さんお風呂先にする、冷たいビールがあるし、冷えてるビールがあるし、どっちがいいって言えるんですよ。惚れた晴れたの 3年目はね、錯覚でボーッとなってますから。錯覚が冷めたらどうなるかっていうと、ご主人帰ってくる、そしたらね、あただいま上がりかけた、上がらんといて上がらんといて、そんなもう今日暑かったら臭いでしょ、その臭い靴下そこで脱いでからぐるっと回って手で持って行って、勝手口の洗濯機入れてから上がってる、こうなるでしょね。それで笑ってる人心が痛いでしょね、いいですか。だからそういう時に嘘でも、その錯覚が冷めても、お父さんご苦労様で、先にお風呂にする冷えたビールがありますよって言ってあげなきゃいけないんですよ。そしてそのご主人が、自分が玄米を食べてでも、ご主人が肉が欲しいと、肉食べさせておけいいんです、魚食べさせておけいいんです。そして褒める、お父さん今日ご苦労さんでしたね、冷たいビールがありますよ、お風呂入ってねゆっくり休んでねって言ったら、で今までね、脱いだ靴下を先にそこで脱いで足持っていけいって言われたら、その犬以下の扱いにされてたお父さんがですよ、そうだったら、俺やっぱしいいのかなと思う、愛されてるのかなと、まだこれも錯覚するわけですよ。で奥さんになんて言うかと、お前最近すごく良くなったね、子供もなも良くなったし、お前どうしたか、うん実は玄米食べてるの、じゃあ俺も食べようか、これが基本的な進め方ですよ。それなのに、お父さん玄米食べたらあかんじゃんバカだねって言ったら、やかましいわってことになるわけですよ。で、だからそういう食べ方だから、私たちは学ぶことによって高いところに上がって、上から下へ相手をさばいちゃいけないんですよ。いいですか、学ぶというのは私たち自身の心を広げて深くして、私とは違った考え方、違った生き方、私とは全然違うものの考え方をしている人をどれだけ受け入れることができるかということです。これが学ぶということです。それなら私たち学んだら、これだけ勉強した、あんた生殖ずんだ、なんたのかもしれないからバカだよ、これは陰性で陽性で、これ食べたこれ食べたこうなって病気になるんやねって脅しようんですよ。そうなんだ、勉強するなって言うんですよ。いいですか、私たちが学ぶということは、私たち自身の器を広くし深くし、あらゆる違いをにっこり笑って受け入れられる、そして相手のいいとこ探しができる、相手を褒めることができる。いいですか、相手を褒めることができる、相手のいいところを見つけることができるのは、自分が優れていなくては相手のいいところは見えないんです。自分が疲れて、自分がしんどくて、どうせ私なんかと思っているときは、ご主人の悪いとこしか見えないです。あんたが、どうしてあんなやつと結婚したの、もう裸とす、もう本当に、もう臭いし、自堕落やし、ろくなことはない。もう、ボロカスで、でも一時はその人と愛し合って子供ができたんでしょ、それなのになかった、ボロカスに言うわけですよ。そうやって否定されたら、ご主人だって嫌な気になるじゃないですか。だからそれをどれだけ褒めることができるか、だから相手のいいところを見つけるっていうのは、自分のエネルギーが高まってないと、自分が優れてないとできないんです。だからいいですか、もうここから先、あっちこっち行って本読んだり勉強することなし。私たちにとって一番大事なのは、今ここの生活の中で共に歩んでいる家族のいいとこ探しをどれだけできるかですよ。それ以上の学びは存在しません。そしてその家族に対してありがとう、私みたいなものと結婚してくれて、そして私みたいなものの子供になってくれて、そうですよ、だって家族がこの世の学びの中で最も大事な人間関係なんですよ。その最も大事な人間関係の お父さんお母さん、兄弟子供、その肉親のあなた何にも分かってないのね、私これだけ勉強してるの、あんたアホかバカかマヌケチョンかって言っといてですよ、それでよそ行っていろんなこともあんで、なんかこう精神世界のとこ行ってですね、ヨガして瞑想して、ああ気持ちいい、私は神と共にあるなばーとなってですね、で家帰ったらあんたなんか大嫌い、どうして私こんな人と結婚してるのかしら。私たちが生きてるっていうのはそういう偽装空間じゃないんですよ。いろんなところの瞑想道場行ったり、いろんなところに学びに行って私たちが気がつくっていうのは、それは現実ではないんです。現実からの逃避であり、それは偽装空間でしかないんですよ。私たちが真に健康に本当に幸せに生きているのは、今ここの家族一生にして、しかも根性でこの肉体をもらって、本当にその肉体を通しながら学ぶ一番大切な親であり兄弟であり奥さんなんですよ。そして嫁姑なんですよ。こんなはずじゃなかった、こんな旦那人のはずはなかったじゃない、ちょうどいいんです。あらゆることがちょうどいいんです。そしてその中で学ぶことが最高のこと。だから私たちにとって幸せっていうのは、たくさんのお金を儲けることでも、美味しいものを毎日食べることでも、いい車に乗ることでも何でもありません。私は本当に幸せだなと思う。朝パッと起きて、隣に愛する女房がいて、お父さんおはよう、おはようってにっこり笑って起きる。で、トントントンと下に降りて、子供のために毎日弁当おにぎり作る。そしたら、娘の、可愛いんですよ、私見て愛って言うんですけどね。愛が帰ってきて、お父さん、もうおにぎりできたよ。お父さんおはようってにっこり笑ってくれ。もうどうでも死んでもいいぐらい。もう幸せ。それが幸せでしょ。どっか遠くにあるんですか、幸せが。どっか、瞑想道場行ったり、そういうところ行って、なんか、幽体離脱をして、ああ、私は幸せだ。そんなもん疑似空間でしかないじゃないですか。今、ここ、現実の社会の中で朝起きて、私の愛する娘が健康で起き上がってきて、お父さんありがとう、にっこりおはようって笑ってくれる、それ以上に幸せなことないじゃないですか。その幸せを現実に味わう一番大切な方法が、いいとこ探しなんです。相手のいいとこ、しかも口に出さなきゃいけないんですよ。
いいね、
もちろんダメなんですよ。だから私は未だにね、未だにちゃんと女房に褒めてますから、暮らしたち綺麗なんですよ、綺麗な街なんですよ、いつもお花がある。そこは女房と手繋いで歩くんです。いいです、45年になって未だに手繋いで歩いてるんですよね。幸せよ幸せよってね、手繋いで歩いて、女房花が好きですから、花見てお父さんあれこう今日初めてスメリが咲いてね、綺麗だね、この時に迷わない、間末を入れない、大事ですよ。綺麗だねって言った瞬間、お父さんあれ綺麗だね、パッとこっち行ってですね、お前仲間だったら綺麗だよって言ってやるんですよ。そしたらね、嘘だと分かってても一日あったかいお茶が出るんですよ。でこれだけのことがスッとできるようになればね、お互いに騙し合ってるの分かってるんですよ。分かってるの分かってる、分かってても嬉しい。ただね、私の師匠のね、坂田道信さんっていうね、はがき堂の先生がいるんですけど、そのはがき堂の先生がいつも言ってました、褒めてもいいけど、まじまじと顔を見て褒めるんだ、嘘になるからって言うんです。なんでかって、家には鏡がある、毎日鏡見てるんだから、自分の顔全体像としていいか悪いか分かってる。それなのに、お前って綺麗じゃねえって本気で嘘言うの分かないと怒りますから、毎日鏡見てるんだけど、そういう褒め方すんなって言うんですよ。ね、だからどういう褒め方したらいいかって言ったら、一箇所だけ見て、そのお前のちょこっとしたその鼻が可愛いね、ご主人になったお父さんのその眉毛が素敵よと、一箇所だけ褒めたら嘘にならないから、一箇所だけ褒めろって言ってましたから、褒めるのはそういう褒め方をしていただくといいですね。でそれ以外にもですね、近所の中で例えば私たちにとって一番嫌いな人、まあ、家の中で、若い人まだ分かんないかもしれないけど、嫁さんとか姑、意地が悪いんですよ、辛いですから、もうこれもう地獄のようなもんです。結婚前の人ごめんなさいね。あと嫌いな人が何人かいる。私もですね、川上町って田舎に入った時に、これ何でも平気で言うもんですから嫌われたんですよ。しかも私は山のてっぺんの元の庄屋の家に住みましたから、私たちの部落の中で一番大きな家で一番立派な家なんですよ。どこの馬の骨かわからないとか入ってきて、俺ら 見下ろしそうと腹が立つから、そのあるおじさんがですね、私を見るたびにボロカスにんです、暗く泣かしいアホバカマヌケって、もういつもいじめられるんです。もうそこまで言うかっていうぐらい、だからもう大嫌いなんですね。少々嫌いじゃないですよ。だから自分の嫌いさ一人いいでしょ。でその人が横取ってパッと抜けて、ダメだと思うじゃないですか。それが人情ですから。でもね、私はね、そポテトこけたら、そのこけ方が気に入らんっていうから嫌いになったんです、その人のこと。そして一人二人いるでしょ。パタッとこけても、ダメどころか、そんなこけたしやって、こけ方が気になるとかも存在するのが嫌でしょうがないんですよ。そういうおじさんがいたんですよ、私のすぐ近所に。で、私は毎日いじめて、アホバカまだけ船越しねえで、もうボロカス。名前言えんですよ、山本さんですけども。その人がですね、私の横を通るためにいじまれるもんですから、私ももう本当悩んで仕方なかったんですけれども、 ある時渡辺和子先生って私は尊敬するクリスチャンの先生がですね、そういう人こそ船越さん、船越君に憎まれ口を叩いて船越さんを恨んで恨んでいつも憎まれ口を叩く人ほど実は船越君の笑顔を一番必要としてるんですよ。その人に微笑むことができればあなたは本当に、自分を向上させるということになります。素晴らしい素晴らしい宿題をいただきましたね。彼こそあなたの微笑みを一番必要としてる。微笑んであげましょう。言うはやすし行うは形ですよねえ。殺してやりたいぐらい憎たらしいやつ、向こう200メートル先から来ても分かるから鳥肌が立つようなやつ、肩に笑顔でもね、よしこれやってみよう、箸を持ってで来る前からだいたいこれ音が分かりますから、もう最初ピクピクしてましたよ、引き継いながらおはようございますでもひたすらにっこりにっこり笑うように努力したんです。1ヶ月もするともう楽勝ですね。そのおじさんの敬意の音が聞こえるでしょ、条件反射ですね条件反射もう来るためににが忘れもしない7年前の12月8日、そのおじさんが朝早く7時前に来るガラガラガシー、あまたいじめに寄ってきたな、私はにっこり笑ってありやと思ったらですね、もうバーッと帰るんですよ。今年少し多めに白菜作ったからお前とこ容器結構来るから漬物でもせやるわって置いてくれたんですね。お百姓が少し言うと半少しじゃないでしょ、二船ですから数えたら102個すごいでしょ。まあ田舎だからですけどね。で何が起こったか、2ヶ月後には白菜102個ね、2ヶ月間この野郎とで辛い思いをするしたのかするのと、こうするだけで白菜102個どっちが得かですよ。いいですか、ぜひ実行でいいですか、そういうこと、そのいいですか、何度も言うんですけども学ぶ必要ないんですよ。これはどう考えたらいいですか、こうしたらいいですか、あれを読んでこれを読んでテープ聞いてじゃなくて実行するんですよ。具体的に動かない限り具体的な答え出ないですから。なんか私は考えないで言われたら言われたことをとりあえずやってみたんですよ。具体的に動かなければ具体的な答えは出ないです。もう皆さん十分勉強したから、もうこれが勉強なし、具体的に動く、一番嫌いな人に笑う、いいですか、で、家族を褒める、いいですか、それを実践することで劇的に変わりますから。全部ただいいですか、はい次これ今6つ目ね、褒める、最後触る、変なことね、すぐいやらしいよ、だから神様の前なんてことを言うんですか、いいですか、触るっていうのは自分の体に触るんですよ、毎日ね30秒でいいです。新藤さんありがとう、今日私一日これだけいらんことをガガ喋ったのちゃんと言うものすごい新藤に負担ですよ、こうやっていいですか、こうねぶっとで、ハイさんありがとう、ちゃんと呼吸してくれてありがとう、肝臓さんありがとう、いっぱいいろんなもの食べたのに、さんありがとう、腸さんありがとう、腎臓さんありがとう、肝臓さんありがとう、仙骨ありがとうって寝るんです。30朝起きた時に、あ、うわ生きてる、心臓さんがちゃんと動いてくれたからだ、ありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうって言うだけじゃダメ、直接触るんですよ。そしたらもう劇的に元気になります。これが命ですよ。例えばね、こんなことしちゃいけないけど、いやもうすぐ分かること、物理的に自然科学的には証明できないけれども、例えば皆さんがそんなこと証明できたけど絶対それは間違いないっていうのは私がこれから言うことを皆さん賛同してくださると思います。例えば双子がおぎゃーと生まれたね。でこの双子はまだ私たちの言葉が分からない。でその双子に同じ服を着せて同じお母さんのおっぱいをあげて、物理的には全部同じように育てるんです、同じ時間を与えるんです。ところがこの双子の A という子に1日3分、いや1分でいいです。バカバカ死ね、お前なんか裏ほぐれバカたるい、1分からです。こっちの子にはありがとう、あなたが来てくれたおかげで私たちはこんなに幸せ、あなたがこんなに生まれてくれることを心の底から神様に感謝します。3ヶ月後自閉症になります。1分言うだけ間違いない、いいですか、これが言葉の持つ威力なんですよ。くれぐれも妙な言葉を使わないでください。そうやって私たちが憎たらしいと思うご主人やお姑さんや家族や子供に言うから帰ってくるんです。いいですか、世の中ってのは非常に具体的なんです。出したものが帰ってくるんです。あんなやつ大嫌いだ、やらない、指ささないでください、刺したら3倍帰ってきてますから。 みんなすみません。絶対しないいいですか。出したものしか返ってこなくなる。だから私の友人でですね、平井ライターっていうね、あの面白い、教育学者がいるんですけども、若い人もいるんで、ちょっとだけ平井ライターさんの私の大好きな、詩を3つほどちょっと簡単に読みます。泣き叫ぶ子供の手を引きながら、歩くことさえ拒否する子供の手を引きながら、表情一つ変えない母親が目の前を通り過ぎる。車内暴力よりもひどい、校内暴力よりもひどい。わかりますか。存在そのものを母親の正しさ暴力で完全に否定してるんです。学校から暴力を追放しようというとき、肉体的な暴力しか頭にない。無視する暴力、できない子に発言させない暴力、子供の質問にきちんと答えない暴力、見えない暴力こそが問題なのだ。家庭の中で、人間関係の中で、私たちはその見えない暴力をやってるかどうか。それをするから帰ってくるんですよ。それをしたから私たちが希望通りに生きれないんですよ。たった3分さえも待てない母親が子供に早くしなさいとせき立てるのだ。そんな親に限ってうちの子はグズで、のろまで、バカでと罵る。そしてまさか自分が子供の人権をズタズタに踏みじっていることなどみじんも思わないのだ。これが今私たちが送っている家庭の中で日常茶飯事に行われていることです。そんなことをしておいて、外でいくら学ぼうと、いくら外で自然食のことを学ぼうと、いくら陰性陽性のことを学ぼうと、何の意味もありません。まず私たちは縁があって家族になった人たちにありがとうと心の底から言えるか。具体的に目の前にいるんじゃないですか。私の家族が、私の子供が、愛する夫が、その愛する夫のお父さんお母さんが、その人に、その目の前の現実にから逃げて、いくら瞑想しようが何をしようが何の意味はありません。そして私たちにとって最も必要なことは、喧嘩してもいいんですよ。愛の反対は憎しみではありません。一番私たちにとって罪深いことは無視することです。無視されたら、その人は全人格を否定されたことになります。どんなことがあろうと、家族の中で無視しないでください。気に入らなかったことをプリッと横を向かないでください。無視ほどひどいことはないです。それだけのことをちょっと気をつけさえいただければ劇的にいいですか。自然食ってのはそういうことですよ。くれぐれも申し上げます。有機無農薬現場で食べることじゃないんです。まず私たちにとって必要なことは、今日お話したご飯がお腹の中心に来る。そして私たちに体の設計図をくれたお父さんお母さん、そのまたお父さんお母さん、そのまたお父さんお母さんたちが、何千年も何万年も命をかけて健康に生きていけるように作ってくれた体の設計図通りの食べ方をする。そして常に自国の農林水産業に貢献する。お百具体的にお百姓さんたちが、農業後継者が夢を持って生きていけるようなことを具体的に私たちの食、厨房の中から実現していこうと努力していくっていうことです。そして今言った7つ、全部ただ早寝早起き、食感を分ける、歩く、噛む、笑う、褒める、触る、全部ただ、それを勉強してから陰性だ陽性だ勉強してください。それも勉強しないで陰性だ陽性だ、これが体に悪いなんて冗談じゃねえですよ。くれぐれもそこのところからスタート。すいません口が悪いんでね、はい。はい、で、ここまでが基本的なその私の考えるその自然食の考え方であるっていうふうに思っていただければと思います。で、ここから先、今までのことを全部忘れていただいても結構です。もっと大事なこと言います。なんなんやな、ね、今まで一生懸命聞こうたのにね、必死で聞いたのにね、もう全部忘れてくれてもいいです。もっと大事なことこれから言います。もう基本中の基本で、これはですね、私が師匠小川宝慶から教えていただいた、もうキュッエッセンスです。今日得でしょ、これだけのこと学んだらね、明日から、あ、もう今すぐここから必ず健康になるし、人生イメージ通りですから。しかも一切金かかんねえ、ね、分からんことがあったら、あと質問、今日1時間だけ、8時から9時まで、すみません、今日私その後ちょっとまた明日料理教室あるんで行かなきゃいけないんですけども、今日はこの後質問ビャッと受けますから、的確に ありがとうじゃんほどじゃないけど、的確に答えることができると思いますんで、山ほど経験積んできてますから。で、一番大切なことはいいですか、食べるときに、私たちの料理の世界では、一生に一度しか出会えない素材に対して、失礼のないように出会い、失礼のないように調理させていただき、失礼のないように食べ、失礼のないように生きる。で、だからそれぞれの作物が存在する意味をどういうことなのかということを私たちがもう一度考え直しましょうということを何度も何度も師匠から言われました。そして私もそれを実行してきました。そして食べ物を変えると運命変わるよ、人生イメージ通りということを25年前に教えていただいて、それ以来私はこれからお話しする食事の取り方をさせていただきました。そのおかげで私は金なし、もちろん体も弱かった、骨もなかった、学歴もなかった、本当商業高校しか出てない、それが今では、全国に講演の依頼が入りで、お国から通産省や農林省の外郭団体か大きな大手の経営コンサルタント会社の外部講師、もう金儲けをまたいくらでも儲かる状態にまでさせていただいた。それは食べ物を変えて運命が変わったんです。その一番大切なところをお教えします。でな、どうしてきたかって、私の師匠はですね、常に、食べ物に対して、失礼のないように、そして相手のことが分かるようになれ、人参を食べたらですね、人情があるように人参には人参情があるとこういうふうにおっしゃるんですね。でこれどういうことかっていうと、人参は何のために生きてきたか、命いっぱい生きてきたじゃないですかね。で、人参は船越さんに食べられたいと思って、つゆほども思ってないんですね。何のために生きてきたか。人参は、で、食の世界っていうのは弱肉強食なんです。これはですね、とにかく私は常に善と悪を考えますから、世の中に善も悪も存在しません。善悪で判断するから間違うんですよ。あらゆることは必要だから存在してるんです。だから、あの朝原祥子、あの人殺してしまえと思うでしょ。それをですね、私たちはね、私たちの税金で彼にただ飯を食わして生かしてやってるんですよ。私たちの税金で生きてるわけでしょ。だから彼も神様にとって必要な存在で、私たちの善の悪の超えたところで、彼は生きることが必要で、学ぶことが必要で、彼がいることが全世界の調和にとって不可欠なんです。善悪を超えたところで、すでに神様が彼を生かしている、そういう見方を見せてください。だから例えば田植えした後、私たちにとって稲は大事だけど火大事じゃないでしょ。でも無償の愛で火も育ってくれてます。世の中には善悪は存在しないんです。全て必要必然なんです。そして人参が存在する。そして人参は私よりも弱いから引っこ抜かれたんです。これが食の基本です。善悪関係ありません。弱肉強食です。もし私が弱くて、この引っこ抜いた人参が私よりも強かって、人食い人参だったとしたらですよ、私が引っこ抜きに行こうかなと思ったら、よし、残ろうと思った人参が、うわーって食べて、私が殺されてるかもしれないでしょ。ところが私の方が強いから人参を引っこ抜いたんです。もう引っこ抜かれた瞬間に人参はどう思ったかというと、私は死にたくなかったと思ったんですよ。で、人参は私に食べられたいと思って命いっぱい生きたんではなくて、もし私が引っこ抜かなかったら人参はどうしたか。その後花を咲かせたんです。そしてその後子供を作って種をまいたんです。その命のバトンを引き継ぐために人参は命いっぱい生きてきたわけです。そうでしょ。ところが弱かったがために引っこ抜かれて殺されたんです。ということは引っこ抜かれて殺された瞬間、人参はどう思ったか、人参児はどう考えたか。花も咲かせたかった、子供も作りたかった、それなのに船越さんに殺されてしまった。非業の死を遂げたんですよ。いいですか、はい、ところが自然界の宇宙の命っていうのは潔いんです。だから引っこ抜かれて死んだ瞬間に非業の死を遂げたんですけれども、船越さんの体の中に入って血となり肉となり世のため人のために働きたいと瞬間的に思ってくれた。これが自然界の命ですから、仏の世界では命の循環というのは、小さな命が大きな命のために喜んで命を投げ出す姿、それがこの実相だと言ってるんですね。ということは、我々を人間はこの地球上でいいですか、最終消費者なんです。人間が一番最後のところにいるわけです。ということは、我々はですね、その一つ一つの中にある魂に失礼のないように、例えば魚を食べる、魚は苔を食べる、ミジンコを食べる、 そうやって小さな命が大きな命に喜んで命を投げ出し、そして、草やミジンコの命を魚に食べ、魚がもらい、その魚の命を私たちがもらい生きていく。そのように小さな命が大きな命に喜んで命を投げ出し、そして投げ出した先の大きな命のために、世のため人のためになりたいなと思う。これが食の循環です。もっと簡単に言いましょう。いいですか。ここにね、恐竜呼ぶんですよ。恐竜を、人食い恐竜をね。でここに2頭の恐竜呼ぶんですよ。そこで誰でもいいですよ。ポンと間に入る。でね、こっちの1頭の恐竜は極悪非道の恐竜なんですね。極悪非道の恐竜で、こいつはですね、もう人は食べ殺すわ、蹴飛ばすわ、しつけ盗賊はするわ、強姦はするわ、恐竜はできねえか、悪いことばかりするわけですよ。でこっちの B という恐竜さんはですね、もう優しい、心優しい恐竜さんで、その困った人が東にあれば薬をやり、まあ、宮沢賢治みたいな素晴らしい恐竜さんなんですよ。でも悲しいことに、この恐竜さんは2頭とも人食い恐竜なんですね。そして皆さんがこの間にポンと入って、どちらかに食べられなきゃいけない運命になった。そしたらね、皆さんはどちらに食べられたい、同じ私の顔が潰れ、私の命がなくなるんだったら、そのどうして恐竜のエネルギーになって、そのエネルギーがしつけ盗賊強姦にする恐竜になりたいのか、世のため人のために働く恐竜になりたいのか、自分のエネルギーがどっちに使われたい、明らかに世のため人のために使われたいと思うでしょ。それが人情、それが自然の姿なんですよ。だったら人参も私たちの体の中に入って喜んで入ってくれて、そして船越さんの血となり肉となり、世のため人のためになりたい。だから私たちが人参を食べるときに、陰性とか陽性とかビタミンがある、ミネラルがある、有機無農薬だという前に、人参さんの命ありがとうじゃないですか。そうでしょ。それ以外に私たちが食べる理由はないんですよ。人参さん、あなたの命、あなたが180日間命いっぱい生きてきてくれたおかげで、今日私はあなたを食べてこの世で生きることを許された。その人参さんを作ってくれたお百姓さん、ありがとう。父さん、ありがとう。雨さん、お日さん、風さん、ありがとう。それを与えてくれた全宇宙の全エネルギー、そしてサムシンググレート、大いなる神様が作ってくれた人参というギフト、具体的なギフトを通して、私たちはこの具体的な肉体をこの世に生きることを許されたんです。この人参がなかったら私たちは生きていけないんですよ。そうでしょ。だったらこの人参にありがとうが私たちの最初の一歩じゃないですか。人参さん、ありがとう。これ以外に私たちが表現する方法はないじゃないですか。そして大根さん、ありがとう。お米さん、ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。と私は25年間食べ物を作るときにやっていた。そしたら人生イメージ通り。なんでか。神様が講演会長です。そうでしょ。だって神様が作ってくれたものにありがとうって言って体の中に入ってくれてるわけですから、もう私安心なんですよ。もうニュージーランドへ行こうが、どこへ行こうが、当てがないところへ行こうがですね、私の講演会長神様ですから。レベルが違う、レベルが。で大抵の人はですね、なんかその国会議員の講演会長です。もう胸をちゃんなんかつけて もうバーン深まったおしまいでしょね。だから大切なのはもうここです。そしてそれに、ありがとうという言葉が具体的な祈りです。それなので今まで私たちはどんな祈りをしてきたかっていうと、金出して俺が交代やから残してもかまへんやないか、これ腐ったし有機無農薬でもないし、こんなもん俺食べれるもんか言ってですね、捨ててたんです。平気で。それでこっちへ行ってですね、一生懸命お賽銭投げて、家内安全、交通安全、身体健康、これが祈りやと思ってたんです。とんでもないことですよ。そうでしょ。まず目の前にある大根さんや人参さんを通して、この大根や人参という具体的なものがなければ、これは明らかにパスポートなんですよ。私たちがこの世の中で生きていいでいいですよというパスポートなんですよ。そのパスポートに感謝しないで幸せに健康に生きていけるはずがないじゃないですか。ところが私たちはこのパスポートのことを忘れて、これには農薬がかかってる、これにはこれは陰性だ、これはどういう成果がある、これはビタミンだ、ミネラルだっていう私たちのへりくつで命を落として、命を捧げてくれた人参にそういうことをで裁き、そういう判断で食べた。だから不健康になったんです。あったり前のことでしょ。まずありがとう、人参さんありがとう、大根さんありがとう、お米さんありがとう。そうやって毎日していれば、もう 神様がどんどんどんどんどんどんどん入ってくるわけです。だからガンジーが何と言ったと思いますか。人間の体は神の宿り場であるって言ったんです。人間の体は神の宿り場である。だってそうじゃないですか。神様がだって人参作るために太陽がいるし、180日間の太陽がいるし、空気がいるし、雨がいるし、土がいる。ということは私たちを生かしてくれるこの全宇宙の全神羅万象が180日間存在し、そのエネルギーの凝縮物として人参ができた。それがもう神の化身でしかないじゃないですか。そうでしょ。それを食べることで私たちが生かされた。だからガンジーは我々の体は神の宿り場である、だから我々は、我々人間は健康であることが人間の義務であるって言ったんです。そしてガンジーはもっと大事なことを言ってます。人間にとっての健康とは独立、自由、平和の状態を言う。だから私は私にしか生きられない生き方をし、独立し、そしてどの理論からも、どの組織からも平和、自由で、がね、組織に入らんといてくださいよ。私喜んで声を越させてもらったのは、ここには一切の組織がないんです。あるのは合言葉のありがとうだけ。それでこれだけのことができるんですよ。すっげえことですよ。で例えばね、それも組織にしてお金をもらわなきゃいけないとかなったらもうおしまいです。もう組織になったらもうアウト。自由がない。だから理論だとかそういうところは縛れない。そして平和である。ですからいいですか、これから先皆さんがいろんなところで学び、いろんなところで勉強するときに一つの大きな基準として組織を作り、自分たちの理論だけを、ドグマを守ろうとしているところにはもう依存と支配の関係しかないですから、大切なことは私たちは個として生きていていいんだ。これを河原理論と言います。どういうことかっていうと、まあ、ここはあの安伏なんで河原が全然ないですけどももしも河原があったとすれば、この長い屋敷にですね、河原を入れたとすれば1万枚の河原があったんです。そうするとね、そこの一番南の端の河原と一番北の端の河原は見たことも聞いたこともない赤の他人なんですよ。ところがね、ちょっとずつ重なり合って3000枚重なり合って知り合いなんです。わかりますか。そして一枚一枚の河原は 85% 胸を張って表に出てるんです、うん、そうしないと雨風防げない。いいですか。一万枚の河原は私は私としてちゃんと一パートとしてこの屋台骨を支えてるんだ。必要だからこそ私はこう支えてるんだ。そして私は私の 85% を個として出していいんだ。だけど残りの 10% か 15% は上の人と横の人と右の人と左の人と手をつながり合い、そして一つの屋根という社会を作り、この家を私がいるから守ってるんだ。ところが今どうなってるかっていうと、いろんな組織を作っててるっていうことは、どういうことかっていうと、この瓦は一枚ずつ重なってなきゃ、重なっちゃいけないのに、ブワーッとここに50枚の団体があるんですね。例えばこれは、自由民主党だとかね、ここはその、なんとか教、なんとか教、例えばオウム真理教、で食べ物で言うと、ここは聖職教会教、ここは生菜食、こっちが、でいっぱいいろんなね、ヨガが最高だ、気候が最高だ、仏教が最高だ、キリスト教がいい、アメリカの資本主義がいい、共産主義がいいって言ってですね、ブワーッとあっちこっちに塊ができてるんです。どうなるかっていうと、直接屋根地に雨がかかるでしょ、直接屋根地に太陽が当たるでしょ。そしたらどうなるか、この家は雨漏りがしてすぐにガタガタになって壊れます。それが今の地球の状態なんです。だから私たちは一人一人生きていていいんだという確信、そして私たち一人一人が安心できてないから群れたがるんです。そして私たちは不安だから素晴らしい、教えのところに行ってすがってるんですよ。すがってる間は平和は来ないですよ。私たち一人一人は生きていていいんだという確信を持つ。その確信の一番大切なものは、私みたいにつまらない、私は素晴らしい、私は私が大好き、そのことをすでに神様が許してくれる、食べ物を通して許してくれてるんですよ。その私がどうせ私なんて、私はなんかこんなこの程度よって言って自己に限定をかけてしまったら、命をかけて私たちを生かしてくれた人参さんや大根さんやお米さんに失礼じゃないですか。私って素敵、私って素晴らしい、私は私が大好きっていうことが世界平和の最初の一歩です。そして私は私が大好きと言えた時に、家族の細かいことも気にならなくなって褒めれるようになるんです。 それが食べるってことですよ。それが生きるってことですよ。その具体的な行動がない限り私たちは決して幸せに生きていけないっていうことです。こんな簡単なことをしてないんですよね。もうバカでもちろんでもできるんですよ。私にできたんですから。こんな簡単なことね。それが食べるということです。それがネットワークということですよ。それが本当の意味でのネットワーク。だから私たちは群れない。そのことをシュタイナーはちゃんと教育の中で言ってるんです。これがシュタイナーの目標ですよ。だから私ここへ来て、シュタイナーは経済も、それから共同体の思想も、そしてもっと進んだ形で銀行だとかも作ってますけれども、その一つの実践をここに見たような気がしました。で、シュタイナーの教育の目標は何かっていうと、インディアンと同じで、インディアンはですね、一人一人の存在をすでに、私が申し上げたように神に許されている。だから我々は個として立つことが、一個一個の個として立つことが私たちにとって最も求められることだって言ったんです、ね、そしてインディアンは存在そのものをすでにサムシングレイ、神から存在を許されている。だから私たちは考えなくていい。だ例えばここに50人いればですね、この50人がインディアンの部族だとする。そうするとね、物理的にですよ、50人いれば狩人が10人いる、お百姓さんが20人必要、お医者さんが1人必要、から薬を調合する人が1人必要、大工さんが何人必要っていうのがあるじゃないですか。そして族長がお前は大工になれ、お前はあれになれ、言わないんです。とにかく好きなだけ遊んでる間に、やっぱりそれぞれの個性があるでしょ。その勉強が得意なやつもいれば、大工仕事が得意なやつもいれば、百姓が得意なやつもいれば、高級料理することが得意なやつもいるでしょ。その人が本当にこれをやってて楽しくて楽しくて仕方がない職業に出会えると信じてるんですね。だからインディアンは一生に二度誕生日があると言います。一度目は物理的にオギャーと生まれる、二度目はその人がこの仕事をやっててもう楽しくて楽しくて仕方がないというのに気がついたとき、それが真の誕生日だ。だからケビン・コスナーのダンスウェルズ・ブルースっていうのは狼と踊る男、だから狼と朝から晩まで一日中遊ぶんですよ、部族の中に一人だけ。もしそんなやつが日本にいたらですね、私たちは何というかただ飯ぐらいの極つぶしって言うんですよ。ところがですね、狩りをして農業をしてその部族を支え、大工をして家を作る人と全く同じなんです。役目が違うだけなんです。そしてそういう全体像としてほっとっても必要なだけの狩人は必要なだけのお役所さんを現れる。そして一人一人が好きなことを、私が一番やりたい、人生を楽しんでますから平和ですよね。お互い喧嘩しないですよね。そしてそれをあえて押し付けて強制して命令して、お前はこれをしろ、言わないんです。なんでか、私たちのこの部族を生きることをすでに神様が許してくれてる。だったら必要な人材が全てこの中には揃ってるということです。そうでしょ。だから有田当時さんが、あ、車が欲しいな、こんなこともしてみたいな、車をくれる人がいる、製材機をくれる人がいる。ここは全くお金なくてもこれだけのものができたんです。それをおじさんがありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとう、身近な人にありがとう、毎日の具体的な生活の中でありがとう、外じゃないですよ、今ここの当たり前の具体的な生活の中でありがとうって言ってきたから、神様が応援してくれて必要なものがお金がなくて揃った、それだけのことです。そしてそれは特別な人じゃなくて、霊力があったりとか特別選ばれた人じゃなくて、私たちはもうここに生きてるんです。神様がくださった食べ物を通して生きることを許されてるんですよ。そうしたら何の心配も、もうだから今大切なのは、今こうして生かされて生きるこの私をどこまで信じきるか、そして私には私にしかできない役目があるんだ、私は必要なんだし、必要だから生きてるんですよ。それなのに私なんて、どうせ俺なんてという自己限定をかけるから不幸なんです。生きるというのは自己限定を外すということです。生きるというのは自分の中に内在する無限の可能性を信じて具体的に動くということです。そして今私たちの中にある条件を変えるのではなくて、条件を超えるということです。そして私たちは条件を超えられるんです。だから病気になったんですよ。いいですか。病気という問題をくれたんです。漢方ではできない宿題はないと言います。もう万が一自然に意思があるとすれば、神様に意思があるとすれば一つしかありません。ご安心ください。自然界に存在する全ての命を育てたいという意思しかないんです。その意思しかありません。神様潰さないでしょ。いいですか。宇宙は私たちを絶対潰さないんです。 木も草も人も動物もみんな育てたいんですよ。善悪なしに育てたいんですよ。だけど育てるために何が必要なのか、ちょっとだけ苦難がいるんです。どういうことかっていうと、使うものは発達し、使わないものは退化します。一郎が毎年打率を維持できるのはシーズンオフも勉強して練習してるからでしょ。あれシーズンオフにガー朝寝朝だけ朝寝毎日酒飲んでたら来年三振王です。使うものは発達し、使わないものは退化していく。そして少しだけの宿題困難があることによって私たちはより向上していくんです。そうでしょ。だから自然界は私たちを育てたいという意志のもとに私たちに宿題をくれる。その宿題が事故であり、ひょっとしたら離婚かもしれないし、倒産かもしれないし、会社のリストラかもしれないし、怪我かもしれない、火事かもしれない。でもそれは私たちを育てたいという愛情のもとに神様がくださったプレゼントであり宿題でも、できない宿題は存在しないんですよ。どうぞご安心ください。がんになろうがどうなろうが、できない宿題はないんです。あらゆることが大丈夫です。そう思っていただければ。そしてその時に思いを切る。思いを切るっていうのはどういうことかっていうと、今やってることが自分のやりたいことと思いが切れるかどうか。大抵ね、こんなはずじゃなかった、私はこれだけの才能があるのにこんなことをしてる、私じゃなかった、こうでなかった、あれなかったって言うんですよ。で違うんですよ。ちょうどいいんですよ。もう皆さんのその顔立ちもちょうどいい、だからそのご主人もちょうどいいし、もう能力もみんなあんのかも、ちょうどいいんですよ。こんなはずじゃなかった、私はこうじゃなかった、あのお仕事さえいなければ、この旦那と結婚さえしていなければ、私はもっと幸せになれたのにと思ってるでしょ。ちょうどいいんですよ。あ、だから良寛さんがこのようなことを言っています。ちょうどよい、お前はお前でちょうどよい、顔も体も名前も性もお前はそれでちょうどよい、貧しさも職も親も子も息子の嫁もその孫もそれはお前にちょうどよい、幸も不幸も喜びも悲しみさえもちょうどよい、お前の歩いた人生は悪くもなければ良くもない、お前にとってちょうどよい、地獄へ行こうと極楽へ行こうと行ったところがちょうどよい、うぬぼれることもなく卑下することもなく上もなければ下もない、死ぬ月日さえもちょうどよい、お前はお前それはそれでちょうどよい。ちょうどいいんですよ。いいですか。もうベストなんですよ。それなのにこんなはずじゃなかった、ああなりたいこうなりたい、もう冗談じゃねえですよね。本当にちょうどいいと思いを切ってください。そして大切なのは成り行きに任せる。で私なんかもこう今度あそこ行ってあそこ行ってじゃなくて、もう何件かの人に、今度行くって約束したけどこの日ぐらいやったら行けるよって言って、でこの26日間の間に最初は10本しか公演入れてなかったんです。ところがうちにも来てうちにも来てうちにも来てってだーっと行ったら30本超えてた。成り行きに任せるんです。で声が続かないかもしれないから少しセーブしようかな、体力続かないかもしれないから少し休もうかなと思う。もうずっとこの25本この勢いです。なんでか信じてたから。エネルギーがエンプティになることはない。私を必要としてくださる方がいらっしゃるからご縁があったんだ。それだから大切なことは、明日のために今の力を抜くから面白くないです。いいですか。本当に生きるってことはワクワク楽しいから全力を出して精一杯の自分で答えることの繰り返しが未来を作るんですよ。いいですか。だから大抵の人はね、未来にこうなりたい、ああなりたい思って、またいつかと思うんです。またいつかはないんですよ。今、この目の前にある現実を、あと10分ね、積み重ねることでしか未来は存在しないということです。その具体的な動きをどうするかっていうことが一番大切なことだっていうふうに思っていただければいいと思います。そして先ほどから何度も言うように、具体的にも。だから私はですね、ニュージーランドに行った時に、何の当てもなかったんです。何の当てもなかった。で、住むところも仕事も、だから一家あげてですね、何の当てもなくピュンと行ったんですよ。なんでか、こう子供がニュージーランドに行くから俺も行って、もう親でしょ。だから中野さんっていう友達の友達に会ったんですけど、あなた仕事はありません。家はありません。で、どうするんですか。なんとかなります。なんとかなんねえよ。で、もう中野さんですよ。私で初対面なのに、もうびっくりしてそっくり返って、若い人が、ワーホリで何にもなしで来る人いっぱいいるんですけども、家族5人挙げてそんなんだけど、初めてだって、もうびっくりしたわけですよ。で、中野さんが仕方ないから、じゃあうちでワークビザ出します。普通ワークビザなんかくれないんですよ。 ところがワークビザくれて2年間住めるようになったらやったと思ったらですね、移民局がなんかマクロバイティックだとかパーマカルチャーだとかわけのわからんことを言ってるから2年間のところ1年しかくれなかったんです。1年で帰れって言われたんです。で私2年間咲いていたい、おお、そうか、ニュージーランドが帰れって言ったら俺はずっとおっちゃる前で今度は永住権に挑戦したんです。でも永住権っていうのは4年生の大学出ていなきゃいけないし英語力がなきゃいけない、だから絶対不可能なんです、私の学歴では。だけどここで大事ですよ、ニュージーランドが帰れ、政府が帰れ、お前はいらない、私はいたいんです。ここが大事ですよ、いいですか。相手が政府であろうと何であろうと私がどうしたいかなんですよ。だから私は永住権取りたいって言って、コンサルタント会社で訪ね歩く、ダメ、 100% ダメ、あなたの学歴ではダメ、あなたの資金力ではダメ、あなたの職歴ではダメ、何を取ってもあなたは絶対ダメです、絶対というんですよ、腹が立つ。で1件行く2件行く3件とも全部ダメ、でも私は私がいたい。4件目に行ったら万に一つだけの可能性があるって言うんですね。それは何かって、私が15年わらの経営者オーナーですから、社長ですから、それがひょっとしたら使えるかもしれない。ただし私は15年間無免許でやってきたんです調理なしで。だから免許証取って15年間やってたんだったらこれはカウントされるけども、調理師やって15年間営業やって調理師やってもこれは何のこう関連でもないじゃないですかでも今たまたまこの調べるところとこっちの部署が違う1万分の1の可能性だけども連絡を取り合わなかったら OK になるかもしれない。でも1万分の1ですよ。ああ大丈夫大丈夫、俺には後援会長ついとるからって言って、すぐ日本へ取りに帰って審査出したら半年何にもなしとするんで、やっぱりダメかなと思ったら半年後に OK が出たんです。いいですか、どうしたいかですよ。でこの後もっと大きな問題、英語のテスト、これがうち私が日本語はペラペラ喋れるんですけど英語全然喋れないんですよ。でこの喋れない私がまずか半年間の間に英検の準1級から1級、もうめっちゃ難しい、もうできるはずがない。でも半年間でやってしまわなければ私はニュージーランドから追い返される、私は痛い。この45年間の人生であんなに勉強したことは初めてですそれでもね、それでも絶対ダメだって言われたんです。だって中学校ぐらいの人間がですよ、難しい一流大学に入るのと同じだけの実力をつけるなんて半年で無理じゃないですか。まだ若くて頭がやらなきゃいいけど45ですから、だからもう何やっても単語を覚えるんですよ、3日したら忘れてるんです、覚える量だけ忘れてるから、もう何やってもダメだから、私の先生が絶対踏んで安いのダメだ、でも通りたい、ダメ、なんとかしてくれって言ったら、私があんまり一生懸命言うから、その先生も仕方なくですね、4教科あるんです。この4教科が難しい。ライティングなんですかっていうとですね、手紙を書けだとか、レストランに文句を言えだとか、どういうのって問題が分かんないですよ。で、問題も英語、書くのも英語。で、まあ、で、1問は1問だからなんとかなる。第2問、タスク2が難しい。40分の間に250ワード以上で、何を書かなきゃいけないかというと、政治経済問題、環境問題、あなたは中国の人質政策についてどう思うか、そんなことね、日本語でも書けねえでしょ。そういうような難しい問題がいっぱい出る、原発についてどう思うか、無料干渉で原発 の実験があるけど、あなたはこの後の環境についてどう思うか、ニュージーランドはオゾン層が破壊されてるけど、なぜこれはどうしてかとか、そんなん分かるはずがないじゃないですか。で、問題も英語ですから、だからその数字っていう英語の先生がですね、もう休みなら無理だ、まあ無理だったんですけど、なんか寂しかったんです。でもその人に、でもどうしても通りたい、その先生がですね、どんな問題が出てもいいような問題を野生のために作ってやる、あ、答えを。ただどういう答えかというと、今世の中には多くの大きな問題がたくさん存在している。そしてこの大きな問題は我々人類に脅威を与えて、今後も大きなその脅威が大きくなるだろうと予想される何が出ても OK でしょうね。それが最初で一番下はですね、今この世に存在するこのいろいろさまざまな大きな問題は、人々が一人一人が手を取り合い、手を携えながら、総統フルナックガバメントだ、政府と国連と NPO が手を取り協力し合いながら努力することによって世の中は徐々にいい方向に向かい、21世紀は明るい未来となるであろう。どんな問題でも OK でしょ、ね、それをですね一生懸命覚えるわけですよ。だから問題が出たらですね、もう問題も読まない、とりあえず英語を読まない、とりあえず書く、上と下書く、で真ん中だけなんか読んだら、あ、インバイラメントの環境のことかって、真ん中はもう私のバカな英語で This is a presentation を書くわけですよ。それであとライティングがある、何があるね、もうヒアリングなんて聞き取れないですから。でもありがたいことに4択ですから、ヒアリング、うわーって英語で言って、わかんねえって、もうわかんねえから最初からもう聞かない、かばってあげて、神様、小一、C 神様 で、でも、全く分かってないわけですよ。それやるよ。で、それから、スピーキングもね、向こうが何言うか全然分かんないでしょ。全然分かんないから、分かんないから、過去10年間ので、あなたはどこから来たのとか、分かりきった質問があるじゃないですか。それが来たら、もう、ひたすら答えるようにしたわけですよ。だから、あなたはどこから来たの、日本から来た。岡山だ、岡山、白桃がある、白桃って白いものでうまいんだぞ、ハスロワセがある、それから向こうがストップ言われて、ガーッと悪いことになるわけです。で、もう実力からすれば全く話にならない。だってね、試験の前に9点満点の5点以上なきゃいけないのに、平均点が私3点ですから、家族で最低。だけど、試験発表後、私がトップの成績で通ります。人生イメージ通りなのいいですか、だからいいですか、取らなきゃいけないと思って、具体的に動けば必ず具体的な答えが出るんですよ。いいですか、相手じゃなくて私がどうしたいかです。そしてそれを信じて動けば、具体的に動けば具体的な答えが来る。そして今皆さんががん、アトピー、いろんな問題、ここに50人いれば50通りの問題があるけれども、その問題で私たちは成長するんです。そして私たちを育てたいという愛情のもとに、自然界が出してくださった宿題、この宿題はできない宿題はない、あらゆることが最善のことであると信じてください。間違いないことですか。そしてそれをクリアできる具体的な日々の生活は、毎日の食べ物にありがとう。私はそれを25年間やってきたから、どこへ行っても自然界が、神様が後援会長ですから、何の不安もなかった。どうぞ皆さんもそれが 100% できるはずです。安心してください。今起こっていることは必要、必然、最善のことです。あらゆることが最善感、最善感。そしてまず今日一日を喜んで生きる、生きよう今日も喜んで、生きよう今日も喜んで。どうもありがとうございました。